今日は暴風なんで。
今日は暴風ですね。もう雨はだいぶやってきました、ね。
雨はだいぶ落ち着いたんですけど、暴風なんで、ちょっと中華街歩いてると、あの落下物で死ぬ可能性をなんとなくちょっと、うん、
目の前で僕あの看板ぶっ倒れましたからね。
マジですか、はい、怖いですからね。
怖いですね。
なんだっけな、やっぱ、うん、なんか倒れてきた看板とかで、はい、脊椎損傷しちゃうっていうケースとかあるらしいっていうの聞いてから、やっぱ大雨なんかよりやっぱもう暴風の方が怖いなって。
風ですね、確かに。
風ってほんと怖いなっていうのをちょっと感じるようになりまして、ちょっと大慌てで今日は店に入りました
そうですね、
今日は4、5、6歳館というところですけど、
はい、
スーロー歳館って書いてある、
まあ、まず多分開店したばっか、今11時7分なんで開店したばっかということもあり、
うん、
この風ということもあるのか、我々しかいないですね、
う
ん、まだね。
ね、まあ、ちょっとこの天気で昼外出しようって思わなくないですか、
ね、そう、思わないですよね、
うん、ありがとう。
いやもうね、僕の命と同等である帽子が飛ばされて濡れましたから
こんな風の日でもやっぱ帽子は欠かさない。
欠かさない。
なんかすあるじゃないですか、あのよくお年寄りの方があのパチンとこう100均でつけてる、100均で売ってるようなやつ、ね、帽子飛ばされてもくっついてるよみたいな。それつけない？
それはつけてないですね、
はい、
全然つけるのはいいんですけど、
うん、どうも。
ああいうと何、なんかクリップかなんかになって、クリップとクリップ、
クリップとクリップ、ダブルクリップ、
ダブルクリップ。でもこれ、ね、ハットだからさ、クリップつける場所ないよね。
まあそうね、
クリップ見えちゃうからね。
見えちゃう
から、そこにクリップ
ちゃったら。昔の人どうしてたの、やっぱソックタッチみたいなので止めてたんじゃない。
止めてたのかな、
死体にこう糊塗ってさ。
はいはいはいそんなもんないでしょ
なんだっけな、あの段ボール、
はいはい、
のボール紙あるじゃないですか、あの間に並々のが入ってるさ、あれもともと帽子をかぶるときに、
はいはい、
汗じみが帽子につかないように額に巻くものだったんですよ。
へえ
でもそれが、いやこれめっちゃ丈夫じゃんってなって、
はいはいはい、
箱に使われるようになったみたいな話を聞いたことがあります。
はい、はい、美味しそうですね。これ普通に分けますか、
分けましょうか、分けする、
半々にします、うん、今そんな感じで出てきましたね。じゃあいただきますか。
あ、もう食べました、食べました、
食べ始めます。
いただきます。中華街に来たって感じがしますね、この静かで何の音もしない空間が。しないか、逆に
まさに中華街だと。
まさに中華街ですね、この静寂みたいな対極にありますけど、
ね、対極にありますね、
うん、
でも今までになく今日人いないですね。
ほんとね、これはちょっとありえないです、これまでのあれで。
春休みとは思えない、
うん、ね。まあ好天ですから、普通に注意報出てなかったっけ。
この風は警報出てもおかしくないんじゃないかっていうぐらいな、うん。
いやマジで歩き始めて2秒で、
うん、
傘がひっくり返ったんで、
うん、
もうやめた。
ああそうですね、
これ意味ねえやってなって。
まあでも午後には晴れますから、こうやってご飯食べてる間に晴れてくれると。
うん、
まあでも午後晴れてよかったですよ。今日はね、僕にとって大事な日なんで。
何があるんですか。
今日はですね、野球の開幕戦ですね。
うん、
ベイスターズ戦ですね。
今日は開幕戦。
今日は開幕ですね。
でも
美味しそうですね。
めちゃくちゃうまそう、
うん、
ただちょっと昨日ドカ食いしたから、
はいはい、
胃を休ませたいっつって魚頼んだんだけど、うん、休められそうな料理ではなかった。
なかった、ね、なんか想像以上に出来がいい、
うんうん、がっつり中華って感じのが出てきましたこれ。
逆に僕の頼んだこの卵の方が全
然よっぽど優しいですね、うん、実際これ昨日やっぱさすがに食ったんで、
うん、
しんどかったっすね。
あ、本当ですか。
うん、
いや本当ね、まこちゃんと食べる速度が合わないっていうのがちょっと残念ありですね。あの まこちゃんばっかり食べさせちゃってて、うん、で僕は正直まだ食べられたんですよ。
食べればよかったの。でもご飯がないからね。
ご飯がないし、そうご飯も必要だし、うん、だからといってあの1人前食べれるかって言ったらそういうわけでもない、ね、うんうん、ご食べるペースが一緒であれば多分食べる量も同じぐらいになってちょうどあと1人前ちゃんと頼むのかになってたかもしれないという話ですね、うん、まあでもさすがに何も食べなかったな今まで、
うん、
でもねやっぱでも確かに気持ち悪いっていうのはすごい分かって、うん、昨日その夜テニススクールがあったんですけど、
はいはい、
もうその直前まで結構、ね、なんかもうなんか体調悪くて行こうかどうしようかなみたいなそんな面白いこと話してないよ
ああ死ぬかと思った。
そんなに面白いことは話してない
米粒変なとこ入っちゃったこれめっちゃうまいな。
うん、これ美味しい。適当に入ったのに、
うん、
すごく質が高いですね。
ここは質高いです、うん、
もうさっと出て、しかも頼んで即出てきたんですけど、ねね、いや本当にさっと今パッと作って出てきた感いやこれあれですよ、逆に実力あるってことです
よ ね、 ね。中華スピード命です。
そう、この卵も上品で美味しいですね、うん、
内装も小切れでいいですね、
うん、本当。
どっちも魅力あるよね。なんか雑多な感じのさ、うんうん、お店も良ければこういうちょっと石のいい感じの雰囲気、中華料理店の内装の楽しみはいろいろありますけど、どっちかっていうとちょっと上品な方
です。そうですね。
うん、うまい。
ちなみに視聴者さん、視聴者というかリスナーの方に解説していくと、うん、まあ、中華街の方で目の前にハマスタがあるということで、うん、このまま僕は野球を見に行けるという、
いいですね、
ことですね。
開幕戦やっぱ上がるんですか。
いやー、まあ、上がるんですけど、うん、基本ベイスターズは開幕戦負けるんですよ、うん、
開幕は負けスタートが多い、
はい、負けスタートが多いですね、
うん、
今あの三浦大輔という、ね、あ
の浜野番長、
浜野番長が監督やってるんですけど、うん、浜野番長になってから1回も開幕戦は勝ってないですからね。
番長としてはね、汚名返上の一戦になるかもしれないです、ね、
しかもそれにはちゃんともっとストーリーがあって、
うん、
まあ、浜野番長ベイスターズでエースでしたから、
う
ん、
はい、
開幕当初何度務めたのかな、まあ、とにかく7回とか8回でもかなり勤めたんですよ、うん、全部負けてるんですね。
ジンクスは長いですね。
長いんですよ。
監督になってからも続いてると。
まあ、それをね今年跳ね返してもらって、で、うん、そのジンクスを跳ね返すとともに、優勝もね、今年はどの解説者もベイスターズの優勝はないと言ってますけれども
そんなに言われるものですか、解説。
いや、しょうがないですよ。あの主力2人が抜けちゃったんですよ、ピッチャー主力2人が、うん、1人はだからメジャーに行っちゃったんですね。
あ、はいはいはい、
で1人はもともとメジャーのサイ・ヤング賞を取ったほどの投手が去年はいたわけですけど、はい、まあ、ちょっと今のところはまだ、ただ、まあ、アメリカで問題を起こした選手なんで、いまだにあのメジャー復帰できてないんですけど、うん、まだメジャー復帰のために頑張ってるらしいので。
あれですよね、エンジェルスのキャンプに現れたから、
うん、
ひょっとしてってなったけど、勝手に言ってただけだったっていう報道が
された。そうそうそうそう。
シュールでしたけどね、あの。
なかなかシュールですね。ただ今のところ、その、あっちでの戦績はもう圧倒的なんですよ、やっぱり。実力は圧倒的なんですよ。うん、
やっぱ去年の方がね、いける。条件は整っていたわけです、ね、
だと言われているんですけども、ね、ただ今年は新戦力がいいんですよ、
うん、
ルーキーがすごく良くて、
うん、
ルーキーが 今年、まあ、入って開幕一軍に3人入ってますから、
うん、
これも快挙ですね。
そうなんですね。
でなおかつあと2人ぐらいももうすでに2軍でも相当活躍している、う
ん、すいません、ご飯おかわり、はい、そうなんですね、
うん、
2軍から上がってきた。
いや違う、もうずっと1軍、うん、オープン戦、はい、だからまあ新人だから、
うん、
その最初のオープン戦という練習試合からオープン戦で1軍と2軍の振り分けがあるわけです
よ、はいはい、
でずっと1軍に残ってきた人ですね、うん、新人ながら。
なるほど。
が3人もいますし、あと外国人選手取ってきた人も結構いい感じだし、
うん、なるほど。
オリックスの戦力外になったピッチャーがうちに入ってくれたんですけども、
はい、
その人もめちゃくちゃこう成績がいいと。
ああ、そうなんですね、うん、いいですね。なんかこう
なぜ戦力外になったんだと言われてるぐらいな。
何かそれはあれですか、パリーグのレベルが高いってことですか。
一つだし、
うん、
どうやらちょっと人間関係とかがうまくいなかったみたいな話もありまして、環境を変えれば活躍できるんじゃないかということでリリースされたって話もあるかもしれない、
はいはい、まあ、選手も人ですから、
うん、
環境で変わりますよね。
そう、環境変わると急に活躍しだす選手って不思議と言いますからね、うん、
楽しみですね。
とにかくベイスターズは今の雰囲気はもう陽キャの集まりなんで、
うん、そうなんだ、
はい、チームの雰囲気はめちゃくちゃいいというふうに基本的には言われているチームなんで、なおかつ陽キャだからといってそのなんていうの、控えめな人たちが言いづらいとかじゃなくて、うん、その人たちをどっちかというと盛り立ててあげようみたいな、うん、なんかそういう雰囲気のあるチームっぽい感じが外から見るとい
いですね。
チーム全体で、まあ、盛り上げようっていう気があるんだけど、うん、まあ、それの裏返しで言われるのは慣れ合ってるだけじゃないかと、まあ、そんな確実に言われるんですけど、
まあね、そんなんね、味方ですからそれは。
逆にベイスターズが前回優勝した98年ですね、
はい、
その時は選手同士はめちゃくちゃ仲悪かったらしいですね。
そうなんだ。
もうギスギスしてたらしいですね。
うん、
その代わりギスギスしてたにもかかわらず、アイコンタクトで、うん、作戦を伝えたりぐらいな、
うん、
ぐらいこう通じ合ってたらしいというね。もう盗塁とかももうアイコンタクトしてするみたいな、なんか、ね、なんかもう通じ合ってたみたいな、そういう話もあったらしいですけども、
何がね、得点に絡んでくるか分かんないですね。
まあでも弱かったというか人気のない球団だったのは今や昔、
うん、
今は1万チケットが取りづらい球団になりましたから、ベイスターズ優勝してないのに。
すごいね、うん、
まあチケットが取りづらいっていうのは、うん、まあ、観客動員、球場のが狭いか、うん、狭いというかあんまり人数が多くないからっていうのもあるんだけど、
なるほど。
でもまあ常にほぼ満員みたいな感じになってるというね。まさかベイスターズか、
ね、
しかも最近ベイスターズのファンになった人たちは今の成績に不満かもしれないけれども、うん、全然優勝できないじゃないかと言ってるかもしれないけど、うん、まあ、暗黒時代をね、やっぱね
経験していると、
経験していると
見え方が違う、
見え方が A クラスなだけでも様々ですから、もうありがとうと。
まあ、でも
4位でもね、うん、4位でもああよくやったなと思うぐらいですから、
うん、でも弱小チームを応援し続ける、
うん、
そういう楽しみ方もあったりはする、
まあ、そういう楽しみ方もありますよ。
だから余計に今を本当に心から祝福できるというかさ。
そうなんです
ね。そこまた人によって捉え方違う。強いチームに憧れる人もいればっていうのはあるよ。
まあでもやっぱりスポーツはさ、
うん、
結構地元の密着みたいなところがあったりするんで、うん、地元が愛するみたいなところがあったりするんで、はいはい、やっぱ横浜市民としてはベイスターズを応援したくなってしまうわけですよ。
なるほど。 僕そういうのないんで。
ちょっとないですか。
うん。毎試合違う球団応援しちゃうね。
なるほどね。
今日なんかこっちの気分みたいな。
はいはいはい。まあ全然それもいいと思います
ね。うん。
うん。全然。全く悪くないです。まあ、まこちゃんもね、まあ、日本人の義務として、
うん、
プロ野球速報でね、文字で一球一球の結果を見ながら
意味わかんないから、意味わからん、
意味わかんなくないから、みんな見てっから野球好きは
怖い怖い、マジでわからん。
いやいや本当にね、野球好きの人がいたら、うん、スマホがこの辺に置いてあったら画面見てみなよ、
うんうん、絶対黒くて白い文字が出てるよね。
そうそう。
例の
見たことあるでしょ。
あるよ、だ
から。ありますよね。そんな話してたよね、確かに。
あるけど、うん、まあ分かんないよね。だからそれはやっぱり結局リテラシーなんです。僕にはそのリテラシーがないから、うん、全く面白くない。見たところで。ほーんとしか思わないし。いい球投げるねとか言ってるやつがいたりするんだけど、ちょっとよくわかんない、ね、
意味わかんないよ。だっていい球かどうかって文字で、うん、文字でしかわかんないのにっていう
思
う、
うん、配球センスみたいなのもなんか
そうそう
知らんけどみたいな感じになっちゃうやっぱこうそこにリテラシーが必要なんですよね、はい、それぞれの媒体に、
うん、まあそうそうそうそうそう。
だからそのタクシーのうんちゃんが流してるさ野球のラジオとかも同じですよ。
もう野球のラジオ最高ですから、う
ん、何も見えへんからこっち
野球のラジオはね、やっぱね、前、これってあれなんだっけ、放送に載せたんだっけ、載せてないんだっけ、
一回載せた。
載せたか。
うん。野球のマークも増えた気がするな。
けど、うん、あれはさ、本当に、もう芸術なんですよ、
まあ、アナウンサーね。アナウンサーが、まあ本当に力のあるアナウンサーがやる仕事だよね、
そう。だって全部実況でその、うん、球の居どころとか全部喋るわけだから、すごいね、うん、永遠と喋ってるからね、一切休憩なしみたいな。
うん、あと、競馬もそうだよね。
あ、競馬もね、
競馬も最後のあたりとかさ、うん、なんかもう、ね、正直あのこっちとら何言ってるか聞き取れないレベルなんだけど、やっぱ分かる人はもうすごいその馬の一進一退をものすごいこう頭の中で思い描けるみたいな。だって双方がやっぱり極まってるからそれが、はい
はい、そうだね。
で言うならば演劇的なね、双方のこの受け手としての間の関係性によって成り立ってる芸術みたいなところ
がある。そうかもしれない。いや、うん、でも競馬の実況はね好きだよ僕。あのね、実況好きなのよ基本僕。
あの俺競馬の実況まともに聞いたことないけど、あの、うん、走れ幸太郎の中盤で、
はいはい、
競馬実況ね、そうそうそう、ね、真似が入ります、ね、あれも上手ですよ。
そう
特徴捉えてる
やっぱね、なんだろうな、いや本当にね実況に弱いんですよ、なんかこれも話したよね、多分ね、うん、話したから何度も話してもあれなんだけど、で馬娘がね、
うん、
の第2期は面白かったんですけど、うんうん、3期は期待してたけどあまり面白くなかったんですけど、
はいはいはい、
やっぱ2期はね、あの実況でなんか泣けるんですよ。実況で泣ける、
ボロ泣きしたんです
。もうボロ泣きしてる、まあ、今見ても毎回ボロ泣きしちゃうもう涙がボーって出てきちゃう、
ね、出た。
でもその実況は何がすごいかというと、アニメオリジナルではないんですよ、
うん、
本当の実際の競馬の実況をただしゃべってるだけですよ、
うん、
もう泣けるんですよ
泣けるんですか。
だからで3期はその最近やったんですけど、うん、3期は僕実況が全然響かなかったんですよ。でその3期も実際の実況をやってるんですよ。だからアナウンサーの質なんですよ。アナウンサーの実況の語り口調で、
その実際の実況は本当に実際のそのままの実況がそのままなの、誰かが読み直した。
あ、だからそれと同じセリフをその声優さんが読み直してる、うん、声優さんが読み直してるから、うん、まあ、そこはちょっと違うんだけど、うん、でも実際喋ってることは一緒。
はいはいはい。
もうね、もう2期はね、思い出すだけでも涙出てきちゃうからね、もうね。
なるほどね。実況か。
結構さ、なんか野球とかでもさ、
うん、
WBC とかさ、うん、ああいうやつは、ね、結構実況でこういろんなストーリー語りながら実況したりするじゃん。
します、ね、
まあ、ああいうの聞いてるともう涙でしょ。
そうなんだ。
そう。
だからなんかこうやっぱラジオ実況とテレビ実況だとまたちょっと違いますよね。
あ、そう、それはもう全然違いますね。ね、
テレビ実況はだいぶそこら辺余裕があるから、
そうそうそう、
その視覚情報で伝わる部分があるから、その分違う背景だったりとかをかなりこう、うん、豊富に伝えることができるから、なんかまあドラマを作りやすいとか。
そうだね。
だからまあある意味じゃその芸術の方向性が変わってる気がするんですよ。
ほうほうほう。
音声実況は本当にもう職人的なね、
うんうん、そうだね、
そういう芸の極まり方だけれども、やっぱりこうなんかああいうテレビ実況っていかにドラマを作り上げるかみたいな、うん、いかにポエティックにね、うん、その状況を伝えるかみたいな、なんかそういう技術が求められてる、まあ、古舘伊知郎の登場によってこうもう言語センスじゃなくて、もうとりあえず響きと意外性をいかに盛り立てるかというね、そういうなんかあの一つのなんていうか、あの邪道というかね、ちょっと異端なあのものが出てきたけれども、うん、
あれは好きじゃないです、うん、
あれはもうね、あれはだから一つのなんていうのかな、外しの一つです、
ね、そう、外しの一つ、
ね、外しの一つです、
まあ、彼がやるからないって
ことですね。そうそうそう、
だから実況は面白いのはさ、うん、だからテレビだと
卵は、
うん、結構食べたの、
いいの、じゃあいいですか、もらっていいですか、
いや、あ、むしろあのカニのあるところこうちょっと、うん、この辺食べてください。
じゃあ僕はですね、これをこのトーチジャンに
これつけて食べたら絶対美味しい、ね、
絶対うまい、
絶対うまい、
ちょっと半分食べる、
じゃあちょっとだけもら
う、ちょっとだけ、
はい、カニ食べていいよ、
いいですか、カニ、うん、もらいます、
カニ僕結構もらった
から、カニもらう、カニ
カニもらうかに。そう、あの実況、うん、なんだろう、テレビの実況は、うん、解説者の方があの優先されるというか、別に何が起こっても結構解説の話聞くんだけど、
うん、
実況、あのテレビの実、あ、テレビじゃなくてラジオの実況は、うん、その実況がないと描写が分かんないから、うん、解説者が喋ってても展開があった瞬間にそれを無視してあの実況しだすっていう、
なるほど、ね、確かに
のが面白いって、
なるほど、
言い終わったら、はい、すいません、何さん何ですかみたいな感じでやるみたいなのがね、まあ、その辺もちょっとなんか面白い違いがありますよね、うん、聞いてて、
でも面白いですよね、そういうそういう職業というのが成立するわけですから、うん、でそして そこに一つの芸術が生まれるわけですからね、
うん、実況とかああいう力は本当にむしろ憧れるけど、うん、僕はそういうの真似したいなって、うん、モノマネ上手い人いるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうの憧れるんですけど、僕はそういう舌が回らないのでダメですね、どもりにどもりますね、
それもそれで面白いかもしれないですけどね、すごい一生懸命伝えるっていう、どんなに詰まっても
まこちゃんとかうまそうだね、
ちょっと難しいね、あれはやっぱりなんていうのかな、ひらめきと専門的な知識と、はいはい、なんかいろんなものがあもうギュッと凝縮してる気がするよね、ああいう技っていうのは。
それでもいいんじゃない、実況で思うのはさ、うん、あの小学生のさ運動会でやるさ、うん、生徒がやる実況あるじゃないですか、うん、何々組頑張れ、何々組頑張れ、
赤頑張れ、白頑張れ、赤追い上げていますみたいなでしょ、
そうそう、あれさ、
うん、
なんかかわいそうだなって思うんだよね何があれかっていうとさ、うん、ただやらなきゃいけないからやらされてる感めちゃくちゃあるじゃん、
うん、ね、
それもさちゃんと先生がさ、
うん、
その実況とかのやつをさ見せてさ指導して盛り上げる、うん、君が運動会を盛り上げる役になれるんだよみたいなやりがいを与えればさ、うん、もっと多分いろいろ挑戦したい子出てくると思うんだよね、
まあね、
けどあれなんか罰ゲームみたいになってると思うんだよ、
まあ難しいと思うよっていうのも、
うん、
まあすごくやらせたら価値のある活動になるだろうっていうのはまあ目に見えてるんだけど、うんうん、じゃあそれをやった時にね、
うん、
果たして子供が常にフェアで人権的にもセーフな言葉をその場でぶっつけて叫べるのかどうかっていうところのリスクも当然かかってる。それがまあ例えば練習云々で、まあ言うなら実況で本当にその状況に合わせて言うわけじゃないですか、
うん、
で あそこって多分いろんな人いるでしょ、
うん、
親だけじゃなくて、うん、地域の有力者とかの中で うん、でなんかそんな中でこう赤と白がデッドヒートしました。多分その放送担当してる子は白組だったりするわけじゃないですか、うん、絶対割り振られてるからね、うん、白かったぐらいだったらいいかもしれないけど、そこで赤負けたみたいなことを言っちゃった時にその子がハートを傷つけられたってなって学校来なくなったら誰が責任取るんだに今の時代になりますよ絶対。
なるほどね。
絶対なる。
だからそこはうまくやんなきゃいけないですね、うんうん、負けたとかネガティブな言葉は使わない、
うん、そうそうそうそう。
あと、いやだからあとはだからそういうのをやるんだったら、例えばその目玉で、あのリレーの目玉選手とかっているわけじゃん、うん、多分その人たちを事前に取材してどういうバックグラウンドがあるのかとか、うん、そういうのを取材してちょっと読み上げてみるとかさ、
うん、
それぐらいだったら別にいいじゃん、うん、あの読み上げるだけだったらね、何々で頑張っているそうですと、
うん、
いうようなところとかっていうふうにやるんだったら、あの実際見る人たち、あのお客さんも、うん、なんだろう、ただ自分の子供だけ見るのではなくて、そのね、他の子たちを見て楽しむ、
うん、
別に他の競技でもいいと思うけど、何々組の何組はこういったことをやってきたそうですみたいな、
うん、
その成果が出るでしょうか、
ね、てかまあ多分ね、全国で、誰かしらやってますね、
やってると思うよ、
やってると思う、うん、だそういうのがどんどん一般化していけばいいよね、
うんうん、
なんかだから幸いなことにこう世の中やっぱりいろんなものが極める人がいて、
うんうん、
そういったものにアクセスしやすくなってる、
はいはいはい、
で学ぶべる対象というか、
うん、
手本なんて腐るほどあるんだよ ね、
そ う、 だね、
うん、そういうのはどんどん吸収していくべきだよね。
そうそう、うん、別にいいんだよ、下手だっていいし、うん、モノマネでいいんだよね、別に 、うん、あの小学生とかさ、まあ、高校生でもいいんだと思うんだ
けど、ね、
モノマネでいいからさ、やってみてそれを楽しいと思えるかどうかっていうところをさ、うん、やっぱりなんかそのそういうのやると恥ずかしいとかさ、
はいはいはい、
なんかさ、むしろそういうのやるとからかわれるみたいなさ空気あったりするじゃないですか、
うん、
そういうのをなんかどんどんなくしてさ、
そう、ね、
自分が本当に楽しいと思えるものを見つける、
うん、
見つけられるその手段というのをたくさん提示できる環境になったら、まあ、素晴らしいなと、
うん、
まあ、これは理想論で、あの指導者がすごい大変だろうし、まあ、そもそも指導者にそんな実力があるのかって話にもなってくると思うので、うん、まあ、難しいんですけども、でもそういうのもやってると指導者も楽しくなってくるんじゃないかなと思うけど ね、
まあ、そうだね、
やりがいが出てくるんじゃないかなと思うけどね、うんうん、
まあ、だから指導者は調整役ぐらいでいいんですよね、
うんうん、
だからもう、こう今や学習材はいくらでもあるわけですから、
うんうん、
そこのどこをどう見取ってどういうところを扱えば、うん、その学齢の子たちは吸収しやすくなるのかっていうところの最終的な材の調整ができさえすれば、当人ができる必要なんて正直ないんですよ。そのあたりだね。
そうだね。
うん。だ専門的な知識が必要なものもあるけれども、基本的にはじゃあそれをその子たちに吸収しやすい形に変換ができるかどうかって、多分そこの力こそが本来これからの教員には求められるんじゃないのかなっていう気もする。なるほどね。何でもかんでもやっぱり一次資料にあの習えっていうのは難しいよね、
うん、
それができるんだったらそれはいいんだけれども、やっぱり難しいもんは難しい、
うん、
それをじゃあどうやって落とし込んでいくのか
ってい
うことだよね、はい、だからそういう取り組みが全国的に浸透していくっていうのがすごく難しいところも課題なんじゃないですかね、
うん、
教育業界における、うん、多分それはね、人材不足ってなんだって言うけど、
うん、
優秀な人は当然その中にはいるわけで、
うん、
だからそういう人たちがやってることがいろいろあるんだけど、それらがまあ単発で終わってしまってるケースは十分にある、
はいはいはい、そうですね、
しそのノウハウっていうのが伝わらずに次の世代にバトンが渡っていってしまっているっていうケースも十分にある。
あ、でもそれ、
そこだ
よ、あるよね、結局。いや僕教師って分かんないけどさ、今、うん、どこの企業も大きい企業になればな、うん、ある程度大きい企業になればなるほど、先進的な企業になればなるほど、個人の資質ではなくて、
うん、
誰かが何かをやったのであれば、そのノウハウを残すための実務っていうのを結構させる、
うんうん、
データを残してこういうことをやらせる、
うん、
でそのこういうふうなことをやれば、あの、他の人たちにも、まあ、この程度のレベルにはなるだろうみたいなマニュアルを作ったりとか、うん、そういうふうな組織作りっていうのをするのが定番だなっていうのになってきてるんですと思うんだけど、 教師ってどうなんですかね。
どうなんですかね。
そこら辺がさ、なってないんだってしたら、やっぱそういう組織作りから変えないとダメだね。だそうしないとさ、本当にただの個人の資質の任せになってしまう。
まあそうだね。
っていうふうになるけど、でもその個人の資質って良かった人のところの良いところはさ、他の人が吸収して、まあ 100% じゃなくても 50% でもできればいいわけじゃん。学んでねっていう、うん。そういう組織作りっていうのがね、できるといいんでしょうけどね、とは思いますけどね。
まあ、どうなんですかね、まあ、できなくもないだろうし、はい、最低限はやってるのかもしれないんだけど、多分まあこの間の指導要領にも言ったけど、はいはいはい、やっぱり教員に求められる力っていうのが相当難しい、はいはい、その場でその場の判断力みたいな部分、
はいはいはいはい、
になりつつあるから、それが難しいのかもしれない。だ例えば教材云々なんかも、うん、ある意味じゃ教科書が一つの形だと思うんですよ。
あ、そうですね、
うん、教科書ってなんだかんだでやっぱ分かりやすくできていて、でそのそれらの題材が選ばれるに至った理由っていうものがやっぱりあるわけじゃないですか、
はいはいはいは
い、いろんな人が関わってね作ってるものだから、だから一つはあれはあの蓄積によって生み出された、ある種を引き継がれるもの、
うん、
そしてなおかつ刷新されていくものだから、あの、まあ、価値のあるものだと僕は思うね。
はいはいはいはい。
で、じゃあそれをさ、授業に落とし込むってなった時に、結局授業の中でどの発言をピックアップして、どの発言を抑えて、でどこで発展させて話をどこに落としていくかって、
はいはいはいはい、
その生きてる時間の中で先生がやることだったりするじゃん。
そうだね。
これってさ、引き継げるのかな。
まあでもただそんなんだよ、うん、だからそこもだから 100% は無理だと思う、うん、無理だと思うけど、でも例えばさ、生徒がこういうことをしてる時にはこういうふうに生徒の耳を傾けてるように気をつけてますよみたいな、うん、その人なりのなんかさ、あの、
まあ、
やり方っていうのがあって、うん、それってそのやり方を聞いて自分の参考にするだけでも変わるわけじゃない。
まあそうね、
そういう何、うん、勉強会でもいいのかもしれないし、うん、まあ、そういったところでノウハウの共有をすることによって、そこからまたその人は別のことをねできるようになったりするのかもしれないし、まあ、それは分かんないですけどね。
まあそうね、まあ、だからなんかこうなんだろうな、こう来たらこうでカバーしきれない部分とかあるので、やっぱりうん、すごい難しいよね。だから相当高次なコミュニケーション力がある人じゃないと、結局その子供が言ってるさ、あの利権の裏側にどういう思考があるのかって読めないと思うんだよね。
まあそうね、
だもう子供なんて言葉、
まあそうね、一人一人
少ないから、そう絶対にこう言いたいことは実はクリティカルな思考ができてるんだけど、それが出せてないだけかもしれない、うん、でもそれをだから A 先生はもう的外れだと判断するかもしれないけれども、 B 先生はあこれひょっとするとっていうふうに思えるかもしれない、うん、そこら辺の直感って文字化できないよねっていう、
まあ、文字化できないね、
うん、すごいだから難しい話になってくるなっていうふうに思うし、なんだろうな、だからそれってだから教科の専門知識をたくさん持ってるか否かとは全然別次元の話になってくる。
あ、そうだね。
なんかそれを考えると、なんかもう僕はもう分からなくなってくるんだよね。
ほうほうほう。
だからもう教科研究をする人と授業をする人って実は若干能力にズレがある。
若干どころか、
どころかもう別の力だから、それ要するにその両方ができないと本来的に授業って成立しないんだよね。だから教科研究が上手い人はある意味教科研究だけやってた方がかえっていいのかもしれないし、はいはいはいはい、授業が上手な人が教科研究ができる人とタッグを組んで授業するっていうのが理想かもしれない、
う
ん、
まあ、そうね、
そういうことができないから、結局もう先生が自分で教材研究して教科開発してね、でいろいろとやってるんだろうけど、でもその両方を併せ持ってる人って果たしてそんなにいっぱいいるのみたいな話もあるし、
うん、
でそうなると相当優秀な人が必要になるんだけど、今のその教育の現状とか給与形態とか考えたら、そういう人たちが教員を目指すわけがない。
そうね。
だからもう俺はずっと言ってるけども、フィンランドとかそっちの方に学んで、もう教員っていうのをハイレベルな職業としてちゃんと扱いましょうよと。でそのためにももうだから試験なんてクソムズでいいんです、
うん、
もうなんなら もう激ムズでいいと思う。マジで。
はいはいはい。
もうだからちゃんとそこをクリアできる。で、かつなんかこう意識も高い人、そういう人がなれないと、お話にならないと思うんだよね。うん。
だいいよね。だそれをさ、もう一気にやろうよ。そう既存の教員、既存の教員も全員試験受け直し。
そうそうそうそう。
で、落ちた人は、あの、首。
うん。
もうそれでいいですね。
残念ながら。というふうにはなる。だから別に首ってやっちゃったら、もうその人たち、もう飯食っていけないからさ。何かしら、いい何かしらこう、あれすればいいんじゃないですか。アシスタントみたいなさ、まあね、なんかそういうところにこう枠設けてさ、まあ、給与は下がりますけど、まあ、っていうようなことをやっていかないと、ね、どこかしらでやっぱりこう転換をしていかないといけないよねっていう気はするかな。うん。だからまあそういうことをやるとちょっとまあ反発が多いから、例えばもう来年からもうクソムズ、
はいはいはい、
でもその代わりそのクソムズを突破した新採用の先生はもうすでに給与から違うし、
はいはい
で、なおかつ、その功績に応じての、昇進も早いみたいな形にすると、上の人たちも、ちょっとこのままじゃまずいと思って、で、改めて受け直しとかをする。うん、受け直さない人たちは、まあ、どんどん押し下げられていくみたいな。
まあ、だから上級資格を作ればいいんだよね。
そうそうそう。
上級資格で、だから後からでも取れる。
うん、そう、後からでも取れる。
上級資格を作って、それは給料が高いし、うん、なんかそういったものだし、そうじゃない人は、まあ、給料が下がるもしくは上がらないとかね、
うんうんうん、何かしていかないとそのだからまあいやらしい話だけどやっぱりお金のところっていうのは結構大きな話になってくるんですよ、まあ、そうです。それがやっぱり担保されない限りはやっぱり本当優秀な人材が自分自身のこう誇りを持って仕事できるかっていう話やっぱり俺もフィンランドのなんかドキュメンタリーを見てすごい思ったもん、
はいはいはい、
やっぱり社会的に認められてるから本気を出せるんだと、
まあそうね、
その自分がやっていくことっていうのが社会を変えている支えているんだでだからこそ社会の人たちが自分をあのちゃんとなんていうか尊重してくれる敬ってくれるっていうそういうだから健全な極めて健全な関係を築けてるんでそれは何でかって言ったらやっぱりその当然のことながらその学士じゃなくて修士までいかないとあの取得ができない免許でありながらなおかつ、採用試験の、倍率ももう10倍超えてくるようなすごい難関をクリアしてきたんだっていうそういう自負があるからそういう自負があるからあってなおかつ社会的にも認められてるんだからやっぱり当然自分はそれを還元していかなきゃって気持ちになるじゃんこんなね話すほじってても学士でねあの単位に揃えれば免許取れてみたいなでなんか倍率もいよいよ1倍切るってなったら誰が敬うんですかって話になっちゃうよね。
それはね、うん、そうですよ。
いや僕はすごく尊い仕事だと思うからこそ現状がおかしいと思って、うん、別に今働いてた人を揶揄してるわけではない。そういうことじゃなくて、今の扱われ方がおかしいから、もっと尊重されるようにしましょうね。そのためにはやっぱりいろいろと今よりも難しく、うん、今よりも厳しくっていうところにはきっとなっていくけど、その代わりそれが社会に敬われるようになったら、やっぱりそこにちゃんとみんな誇り持てるはずだよねっていう。
まあ、だから、まあ、細かく資格を作るのもありだよね、本当に。
そうね、
だって、そんなのはあの一般企業だってね、大きいところだったら昇進試験っていうのがあったりするわけですから、いろんなグレードがあってさ、
うんうんうん、
そのグレードごとに給与体系も変わっていくし、
そうね、
まあ、そのなんていうの、下のグレードのままだと、やっぱ収入の上限が決まってしまうとか、う
ん、だからただでさえ今人手が少ないって言ってるんだから、うん、そういうなんかこう上級資格と下級資格を作ってでスタッフも下級資格を持っていれば例えば部活動の、指導員ができますよとか、うん、なんかそういうところをちゃんと管理してあげればさ、
そうですね、
なんか動きやすくなるのかなって気がする、ね、部活とか今ブラックだみたいな話になってるけどやりたがってる人はいっぱい地域にはいるわけじゃない、でもそういう人たちを安易にボランティア雇用してさ、うん、その人がなんか不祥事を起こした時に任命責任問われるよ
ね。そうですね。
そこも怖いわけ。うん、っていうふうに考えたら、もうそういう人たちもちゃんとあの時間をかけて、あの上級資格やあの一般資格に比べると取りやすい下級資格みたいなのがあれば、それをちゃんとあの取得するためにこう基本的なそういう、コンプラ的なものもちゃんと叩き込んで、で実際にできるってなったらさ、すごく、ね、管理もしやすく、まあ、ウィンウィンになるのかもしれない。なんか大規模な改革があってくれないと今のままじゃ立ち行かないでしょっていう。
そうね。
何も変わらないよ、絶対。ね。
まあ、しかもね、明確に試験のそういう資格があればさ、
うん、
まあ、なんていうのかな。 それを取るという明確な目標を作って勉強することができるっていうのも一つの手だよね。一ついいことでね。そうじゃなければあまりにも裁量がありすぎるとさ、自分に野心がないとさ、
そうだね、
もうこんなもんでいっかなりがちになるじゃん。でしかも別に給与体系も長年いれば上がってくるしみたいな感じだったらさ、
私立と比べたら公立なんていよいよそうだよね。
あ、そうなんだ、
うん、だってそのまま いられるわけだから、
そうだね、
よっぽどのことない限りクビにならないしっていうふうになったら、まあ現状に満足してますってなったらもういよいよ自己検査なんてしなくなるよ。
まあ、そうだよね、うん、そうそうそう。いや本当ね、これまあ政治とかの話でもね、うん、したいんですけどね、うん、やっぱ頑張る人が得をするし、みんな頑張る環境を作ってほしいね、うん、みんな頑張りたいっていうふうに思ってくれる、うん、ような基本的な人たち、まあだからなんだろう、まあ、それが全員が全員っていろんな頑張れない人たちっていう、ね、うん、要因がある人たちを見捨てるのかっていうふうな話ではなく、
うん、
そうじゃなくて、その頑張れる頑張れる能力のある人たちは全員頑張る気になれるようなシステム作り、
うん、そうね、うん、
でその人たちが頑張った分だけあのね、うん、あのちゃんとメリットがあるシステム作り、
そうそう
そう、特に公務員はそうしてほしい。
そうだね、だから頑張らなきゃいけないとも違って、だから頑張りたくなる仕掛け、
そうそうそうそう、
ここってめっちゃ大事だと思って、結局頑張らなきゃいけないと思ってるから頑張れない。
そう
だけど、もう頑張ったらいいことがあるっていう当たり前が当たり前にあれば、やっぱり自然と頑張りたいと思えるはずなんだよね。
そうそうそうそう、
うん、だからやっぱそこら辺の仕掛け作りは本当すっごい大事だと思う。
そう、公務員はそうしてほしいんだよね。で公務員はできるはずなんだよ、逆にそこ管理っていうかさ、制度を作れるわけだから。会社はさ、そこまで介入できないからさ、会社自身のあれっていうのは難しいけど、公務員こそそういう競争してそれにっていう風になるはずなんだけどねと思うよね。
なんなんですか ね、
なんで公務員になったら安泰みたいなさ、なんかそういう、うん、そういうの僕本当にやめてほしいって思うんです
よ。まあ本当にその通りだね、うん、だからまあ公務員もそうでない職業もだね、結局やってるのは人間なんだから、
そうそう、
で人間の行動っていうのはある程度やっぱり一般化できるわけ でもそこはね、あのどんどん仕掛けは作っていかないといけない、
うん、
だからまあ公務員に対して一般的なこう企業の方が言ってるおかしいだろうっていうのはいろいろあると思うんですけど、うん、だからまあ結局制度がそうだから動かないんです。
そうそうそう
そう、だからそこを変えない限りはやっぱ何も変わんない
よ、ね、そう、努力したってね、
そう
リターンないからね、そうそうそうそう、努力し損なんだっていうふうに、
まあ、全く意味ないの。だ本当に本当にもうメッシュ方向じゃないですけど、もう自分のためとかじゃなくて、うん、公のために自分は頑張るんですっていうことをま、うん、っすぐ言える人ぐらいしか頑張らない
っていうさ、そんな人はどこにいるんだって話ですからね、うん、ほぼいないですよね。
本当だよ、箱べらの目の前に一人いるぐらいだよ。
えそうなんですか。
まあ僕なんてね、自分なんていないと思ってるからみんなのため、
みんなのため、
みんなの孫ですから
なるほどね。
そろそろ外は風が止んだかな。
風が、まあ、風はありますけど雨は止んだんじゃないですかね。
そうだね、
ちょっとあれですね、雨雲レーダーを見てみましょう。風はねもうちょっと続くみたいなんだよね。
いやだね、
まあ雨はまああとでちょっと、
うん、
ちょっと降るけど12時半ぐらいに1回降るかもしれないな、ちょっとね。でもそんなに大きな雨ではないはず。
はいはい、
あでも微妙にずっと雨だな微妙にずっと雨が降る予報になってる。
開幕戦ピンチ。
いやそれは大丈夫です。あのそんな大雨じゃない限りはやるから、
はいはいはい、
やるし、あのそれまでにはあの今の予測だと16時にはやめます、ね、
うん、これなんかアマゾンでさ、
はいはい、
お米頼んだんです
よ。うい
つまで経っても届かなくて。
う
米ですよ、
うん、
早く欲しいじゃない。
そうだね、
いつまで待っても来なくて、でいよいよ何だったんだろうなって思って、
はいはい、
確認をね、
うん、
したんですよ昨日、はい、そしたら返金処理が終了しましたっつってなんで勝手に返金してきてんだよみたいな、どういうことなのかな、
キャンセルがされてたってこと
ですね。そうそう、キャンセルされてたんですよね。 ちょっと訳が分かんない。
まあ、そういった意味ではあれですね、ちょっとまたそれとはちょっと若干話が違いますけど、その僕が今ベースの塗料は塗装をしてますけども、うん、それのマジョーラ顔料ですね、マジョーラカラーというのをしようと思ってるんですけども、はい、マジョーラカラーというのは前も話したかもしれないですけど、あの見る角度によって色が変わる
という
やつですね、はいはいはい、それの顔料をあの Amazon で買ったんですけど、まあ、それ中国から発送されてるんで、うん、まあ、時間がかかることは覚悟していたんですけど、うんうん、まあ、あの何が嫌かっていうと、もう1週間以上前に日本に届いてるんですよ日本に届いてるのにこっちに来ないっていうのがなんかすごい腑に落ちないですよねなんで そこもたもたしてんだよみたいなね、
うん、まあやっぱりあれじゃないですか、運べら、まあいっかっつって
そこまで把握されてるんです
か。そこまで把握されて
る。一応日本には届いてるらしいんですよ、追跡を見る限りは。いつ届くのかなと思って。
謎ですね。
で、Amazon ではあの月曜までに届くって書いてあるんですけど、うん、本当に届くのかなみたいな。
これなんで届かなかったんだろう。結局わかんないんです。
在庫がなくなっちゃったんですか。ね、
そろそろ手話の SM7B 買おうかな。
本気で言ってるの。
うん、本気で言ってる。やっぱり宅録する上で。最強の俺の声を届けないと、最強のダイナミックでお届けしないと悪いかなと思って。
すごいよね本当まこちゃ ん。
でもさ、この SM7B をさ、うん、使ってさ、うん、何も感動がなかったら悲しいよね。まあ多分ないと思うんだけど、うん、
まあないと思いますね、
うん、ないよね
多分
正直。新型の SM7DB っていうね、この
DB がある
んですか、はい、ダイナミックマイクが出てるんですけど、プリアンプ内蔵型の、
もうダイナミックマイクのね、
はい、
あの欠点がなくなるじゃないですか、そのプリアンプなんか入ってたら。
そうなんですよ。でもなんかね、もうこれを購入したらもう戻れないな。
いや、いよいよ何かやっぱお金稼げない
と、ね、
ちょっと声でね
そうなってきちゃう。声でお金を稼ぐレベルにならないとダメだなっていう。
ちょっとトイレ行ってきます。
はいはいはい。っていうね、そういう話ですよね。
これトイレなんで、あのあれ、ね、後でカットしない
と。あ、わかりました。じゃあ喋らないようにします。
いや、喋っといてもいいですけど。
あ、喋っといていいですか。
いや、どうせカットされます。
あ、どうせカットされる。
まあ、これ置いてけばいいんだ。
あ、そうだね。
はい。
賢いね。
置いてきます。
というわけでね、マイクを置いていくことによって安心してトイレに行くことができるということが分かりましたけど。そう、前回あの集まった時にですね、オープン型イヤホンっていうのの話をしてたんですけど、その僕が購入したのは BOSE ウルトラオープンイヤーバッドっていうやつで、これがね、すごい視聴に耐えうる素晴らしい音を持ってて、ただまあ価格がね、39,600円、4万円レベルなんですね。めちゃくちゃ高かったんで、ちょっとどうしようかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと買っちゃいましたね。まあ、ただなかなか本当にいい製品だったので、ぜひ、悩んでる人は買った方がいいんじゃないのかなとすら思うような出来でした。で、同列の競合他社製品でファーウェイのフリークリップっていうのがあるけど、フリークリップは27,000円。こっちの音質見たかったけど売ってなかったから何もね、確認できなかったんだよね。これはちょっと気になりはしたんですが、どうなんかな。ちょっとね、使ってますよっていう人もなんかネットにはいたみたいなんですけど、まあどうしてもちょっと僕の中で BOSE に対するちょっとしたこう、なんていうんですか、信頼感みたいなものがあったもんで、もうここは BOSE だなということで決めちゃったんですけど、やっぱ1万円近い価格差があるので、まあ、こっちで、ね、納得できるんだったらこっちもありなんじゃないかなっていう気はしますね。どうなんだろう。リスナーの方でフリークリップ使ってる方がいたらね、ちょっと教えてほしいぐらいですね。お水もらいます。
来たせー。4名様、どうぞ。
いやー、フリークリップ気になるかな。あー、ちなみにこれか。他にも耳掛け式のオープンイヤーのやつは結構あるみたいだけど、ものによってはそんなに高くはないですね。高くないやつはもう往々にして耳が痛くなるんで、ね、イヤーカフ型。おっす、帰ってきたね。
戻りました。
はい、戻りましたが、僕はこのイヤークリップをつけた状態で、
ほうほう、
ハコベラと話をしようかなと
思います。あ、いいんじゃないですか。別に流していて、音楽流していただいてもいいですか。
そうですよね、まあ、やっぱ高い買い物だったなと思ってね。
いや
まあでも納得して音楽聴きたいですよね。
なるほどね。いやー本当にまこちゃんもすいくんも趣味にお金いっぱいかけるね。
なんでしょうね、やっぱ趣味って生きる糧ですよね。
そうだと思います、本当に。だから僕はさ、生きる糧なのにもかかわらずさ、その糧をさ摂取してないからさ、死にに行ってるわけですよ。
え？
で、生きる糧なわけでしょ。
ああ、そうね。
その糧を食べなければさ死ぬわけじゃないですか。死にに行ってるわけですよね、
僕は。死にに行ってん
の。どんどん死をね、どんどん今衰弱してってる状態なんですよ。栄養失調ってね。
なるほどね。
SM7DB、
ね、SM7DB7
万円弱。
7万弱ですね。スルー、まあ、なんかその SM7B っていうその紙マイクがですね、
はいはいはい、
やっぱ出力が比較的弱いっていうのが、うん、長年弱点とされてたらしくて、だからここに購入する上で大体みんな2万円ぐらいのプリアンプをその間に挟んでね、
はいはいは
い、使ってたよっていう、でそういう現実があって、いやだったらもう内蔵プリアンプで出そうぜってシュアが決めて、
はいはい、
新たに出したのが 7DB なんです。だから今までのよりプラス2万ぐらい
な
んです
、ね、
そうまんま。だからまあそうそうそう、プリアンプ入ってるからねって、そうそうそう、
乗ったんですね、
っていう話なんですよ。でも接続が1個減るだけで、多分持ちますしね。
そうですね。
そういちいち抜き差しする箇所は少ない方が物理的にも長持ちします、ね、今から買うんだったら 7DB 買うのがまあ当たり前というかね。
なるほどね。
なるかもしれない。ただ俺が今使ってる P4 あるじゃないですか。
ほうほう、 P4。
P4 自体が結構ゲイン上げられるじゃないですか。
そうですね。
だから SM7DB を買った上で、いやそもそも SM7B を直付けでいけたじゃんってなっちゃった場合に悲しくなっちゃうかな。
まあただ、
うん、
結局そこのアンプの部分が、うん、P4 の方が性能が悪いと思うんですよ、
うん、
だから多分そう、P4 の方で原因上げるのと、
うん、
その DB で上げてからP4 の方の原因下げてやるんじゃ、多分ノイズの乗り方が違うと思いますよ。
そこはやっぱシュアさんを信じた方がいい。
うん、そうそう、そこはね多分確実に変わるけど、まあ、一つそこで言えるのは、でもただこれは根本的なところもあるんだけど、うん、じゃ我々にそのノイズのちょっとの微調微差っていうところが、うん、どこまで必要なのかっていうところはあるんだよね、うん、結局音質は一緒だからね、
はいはいはい、もう本当にそうよね、うん、もう単純に自己満足、
まあそういった意味ではでもノイズを僕の方でカットするわけですから、うん、それがなるべく乗ってない方がもちろん自分、うん、あのまこちゃんの声を損失させない、
そうね、
まあ、僕のそのノイズのカットの方法はその何も無音のところをサンプリングして、うん、その無音のところを打ち消し合ってノイズを、はいはいはい、消してるわけですから、だからその分の周波数はまこちゃんのいい声の、うん、声の成分が消えてしまうわけですから、
まあ、そうだね、
そういった意味ではそういうノイズが低ノイズであれば低ノイズであるほど、うん、なんてね、まこちゃんのいい声が届くと、
そうね、
ただねもう一つ言うと、うん、でもそれだったらもっとノイズを環境音的に乗らさない工夫をした方がいいんじゃないかみたいなね、そういったところも出てくるわけですね。
はいはいはい。はい、
まあでもね、でもこれは結論、でもそっちはやらないと思うんですよ。
うん。う
ん、だって趣味だから。ね、物欲の問題だからね。
そうそうそうそうそう。
物欲。別に実際のノイズ云々は関係ないから。
うん、関係ない。
それ持ってるか持ってないかの問題ですかね。
うん、そこなんだよね。まあなんかさ、こうブームアームを。つけたわけじゃないですか、マイク、
はいはいはい、
その結果ちょっとマイクから外すのめんどくさいなと思って、
ほうほうほう、
そしたら外で収録自分で何かしたりするとき用にもう一本あった方がいいなみたいな、こう自分の中でね、
あの都合は
都合をつけて、
都合をつけてる、うん、理由をつけてるわけ、
理由をつけて上位機種を買うという、
買おうと、外でさ録音するんだったらこれ使った方がいいですよ
本当ね
ただね、まこちゃんのねいい声が取れないからね、
いやでもやっぱりね憧れますよね、いいマイクで、
いいマイク、じゃあやっぱりあれですよ、ノイマンの、
無理だって、
ノイマン買おう、ノイマンのなんだっけ87だっけ、はい87かな、大丈夫、たった30万ですよ、
そんな額出せないですね30万出すんだったらギターもう一本買うわ
もうそれも意味わかんないけど、ね、
それも意味わかんない、
それももう全て網羅できるギターを買ったにもかかわらず、うんうん、まだ買うん
だ、ね、まだ買う、いやだってほらセミホロー持ってないから、
あなるほどね、
やっぱ ES335 とか欲しいね、
あ U87AI ですね、うん、ノイマンのね U87AI、 いや
でも本当 ES335
値段上がりましたね、ノイマン、
まあもう最近ね海外のもの大体上がってますからね、
もう45万円ですね。
おお。
まあでもね、ほぼこれですから、基本、レコーディングといえば、ノイマンの。世界中の究極スタジオスタンダード、50年もの間、50年間使われてますからね。
まあだからさ、それを使うことによっていろいろ思い知らされちゃうよ、自分ってこの程度なんだっていうさ、こう脇を固めるものが一流で揃っちゃったらさ、
はいはいはい、
もういよいよ一流と自分との差がこう浮き彫りになっちゃう、
なるほどね、
まあ、まだこういろんな言い訳ができる、
はいはいはいはい、
まあ、言っても使ってるのこれだしみたいな、
いやね、でも大丈夫よ、まこちゃんの声はもう、超一流だからさ、
超一流か、
超一流だから、
超一流でありたいけどね、まあそんなわけでね、マイク買うぐらいなら ES335 を買う、
ES335 おエピフォンですか、
いやエピフォンじゃないです、ギブソンです、
ギブソンなんですか、
エピフォンでも出してるけど微妙に仕様が違うんだよね、
でもあれ
ビートルズはエピフォンの335を使ってましたよね、
そうだって
カジノ
なんだっけ、元祖はエピフォンでしょ、
うん、カジノってやつね、
ほんと最近そういうのなくなっちゃったな、なんか必要ないのに欲しいみたいな、
うん、 まあなんかさ、ギターって、かわいいじゃん。
見た目がね。
ギターはかわいい。
そういった意味では僕は自転車はね、
うん、
プロが使ってるやつ、当時プロが使ってるやつと同じやつを買ったんで、
うんうん、
すごい高かったですよ。
はいはい。
アウトレットで買って50万ぐらいだったかな、40万。
すごいね、うん。
忘れちゃったけど。まあでも、なんだろう。それなりに、それはだからもう何、何、うん、目的はさ、それがすごい欲しいとかっていうよりは、
うん、
もう後に弾けない状況にするっていうのが目的だったんで。はいはいはいはい、
あれですね、あの、ライズアップ方式的なね。
そうそうそう。
初めに頭金ガツンと。
そうそうそう。
もうこれ以上は。
そういうことです。ということでね、やって、まあ、それなりに、なんだろう。まあ、実際に乗ったのは2年間ぐらいだったかもしれないけど、うんうん、まあ、それなりにしっかり乗ったんで、2年間も乗ってなかったのかな、1年ちょっとか。まあまあ、けど、
うん、
まあそれなりにそれを使っても、まあ別に恥ずかしくないとまでは言わないけど、
うん、
まあ別に、あ、それ使ってんだぐらいなところまでは、レベルまではいったんで、もうそれはそれでいいかなっていう
どういうこと、それはそれでいいかな、
いやいや、まあ楽しんだからいいかなって思った、
はいはいはい、
けど逆にさ、だから僕はそういう何、もう40-50万のね、
はいはい、
ベースを買うってなったら、
うん、
もうそれはそれなりになるまで、もう後を引けない状況を作るっていう場合までやらないと、
うん、
あっていう覚悟を決めないと買えないですね。
なるほどね。
別にそうじゃなければ別に欲しいとも思わんという話ですね。うん、
あ、良
かったです。すみません。ギター弾きたいな。逆にさ、こうもう自分が実力以上に高いもの買っちゃうと、
うん、
なんか逆にもう恐れ多くて割れないみたいなのない。もうそこまで行っちゃうとか、
はいはい、
まあ、まあ一定のライン以上だと思うんだけど、100万単位のなんかものとかってあんま触りたくない。
まあそんなの買わないですよね。
触りたくもない
まあ僕はね、そういった意味ではその50万で買った、うん、あの自転車、買って 1,2 ヶ月で、レースで落車に巻き込まれ、
うん、
フォーク折りましたけどね。
ありましたね、そんなことね、
はい、なんでフォークだけ交換しましたけども、まあ使ってなんぼなんで、逆にね、
まあそうね、道具はね、
道具は使ってなんぼなんで、盆栽にしてもしょうがないですよ、
うん、
だからね、まごちゃんもね、ギターはどんどん使ってね、ギブソンも使っていただいて、
まあ全部今使ってますからね。
おお、いいですね。
毎日使ってます、全部。
毎日全部使って
ます。毎日全部
3種類。
そうそうそう、家帰ってからも、いや、もう常に触れる状態にはなってます。
なるほどね。
結局だから環境が大事だよね。
まあね、
もう本当に
触れる
環境、すぐ触れる状態にするっていうのはすごい大事だと思う。
それはね、思います。僕もだから、うん、あのパソコンの隣にスタンド置いて、
うん、
ベース置いてるから、あの作業してて、はぁ、あ、って言ったらちょっと持って、
う
ん、ちょっと5分引いて戻したりとか、
そうね、
そういう、うん、それ重要だな
と。そうしておかないと本当触らないもんね。いそいそと準備をしなきゃいけない、 そのワンクッションがあるだけでだいぶ離れちゃうんだなっていう、すごい感じますね。
整理整頓されてるのがいいとは思わないです
か、うん、かえってね、うん、じゃあ墓地出ますか。
出ますか。なんちょっと大丈夫かな、壊れてないから、
うん、
逆にね、あのプラスチック筐体だからこそ中に衝撃がいかないっていう可能性もある、
ね、
ごちそうさまです。あ、クレジットで。ごちそうさまでーす。
でも中華街に来て思うのは、
はいはい、
ある程度の見た目が小切れな店でないと、うん、クレジットを当たり前に使うことができない。
あの、そうです ね金額制限あります。
そうそう、金額制限、
ランチはダメとか、ね、うん、ありますね。
ある程度こう整ったとこに来るとまともに使える。あ、今回はある程度まともというか、はい、割としっかりした店構えのとこだったんで、
う
ん、
そうですね、
当たり前に使うことができてよかったです。
いや、しかもコスパ良かったですね。
もう良かったですね。
ご飯美味しかったです
よ、ね、うまかった。700円800円程度で、ね、普通にしっかりうまい飯をおかわり、ご飯おかわりありで。
そうですね。あれじゃ1750円って書いてあったけど、
ああ、俺のが900円かな。
あ、そっちは900円でしたのか。
トーチ炒めがにしてもですよ。
いや、でも、いや、全然、うん、すごく、なんていうの、上品な、
上品な、充実度もある、
はい、あ、すごい、ここじゃん。
充実度、満足度をしっかり感じさせてくれるいいご飯が食べれました。
いいですね。なんか、なんとなくでも、
うん、
僕の、ほら、前言ったさ、あの、小綺麗なところはダメだみたいなさ、
はいはいはい、
ローンあったじゃないですか。
ありましたね。
小綺麗なところの方が今のところクオリティ高い気がしてますね。
そうですね。まあ、やっぱあれですね、要するにあんまりこう必勝法はないっていう。
そういうことですね。
必勝法はないっていうことが分かってきました。
まあ、でもそろそろ北の集団的なところもちょっと見つけていきたいですね。
そうですね。まあ、汚いとまでは言わないけど、う
ん、いや、これはさすがに、まあ、あの、
ダメですね。
これマイクダメだと思いますね。さすがにこのモフモフついてても、
ウィンドジャマーでは、
ウィンドジャマーついててもダメじゃないですか。
ジャマーできないからですね。じゃあ今日はこの辺でお別れしましょうか。
もうそうですね、はい、今日は、
まあ、十分喋りましたから、ね、今日店内に長々と。ありがとうございました。
はい、
はい、
お疲れ様です。